皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会850回、ヨハネの黙示録の第7回2017年6月2日です。私は昨日一昨日ですか、乃木坂ですね、国立新美術館ですか、あそこへ、友達と、チェコのミュシャっていう人の絵を見に行った。ものすごい大きいのばっかりなんですよね。もうこの この2倍3倍ぐらいある大きな、もうすごい。なんかチェコではその人の絵は飾れないんだそうです。そういう建物がない、画廊がないそうです。大きくて素晴らしかったんですけど、なんと75分待ち、もうとぐろ巻いてずっとこう、ずっと立って、
まだいい方だな、ちょ
っと。
もうもう。
そう。
で中入ったら中でまた制限があるから。
そう、中でそう。
ま
中も4列にしてね、ずっとね順に入るっていう。大変な。ところが実際はフスの宗教改革とかですね。なんかそういう内容なんですよ。見ても普通わかんないはずなんですね。僕の友達もクリスチャンじゃないので。わからなかったですね。それでもそのびっくりしたのは人が多いことですね。すごいですね。まあ女性の方が7割ぐらいですけどね。まあ普通の日ですから休みの日でもなかったので、でも家内が行った時はもうガラガラだったんですね。そういうことって結局マスコミでこうなんか取り上げられると急にもうドッと行くんでしょうね。もうすごかったです。もうでだからどこで入れるのかわからないです。ずっとぐるぐるぐるぐるこうトグロ巻いてるもんですからね。こう言って入るのかなと思ったらもう一回今度こう回っちゃうみたいなね。すごいですね。なんかそれだけ芸術に対する情熱があるのか、もう騒がれると行かなきゃ。話にならないというので行くのかよくわからないんですけど、まあとにかくすごい行列でございました。僕らあんまり行列ってのは並んだことないんですけど、もう約束してもうお前のはもう切符買ってあるからって電話がかかったんですね。電話に電車にいる間にじゃあもうやめるわけにもいかないので、で中へ入ってもなかなか友達が見つからないんですよ。そりゃそうですよ、ものすごい人なんですから。まあ偉い目にやったというか何を見たのかというとざまを見たみたいな感じで全くしょうがないんですけど、今日はですね新約聖書の394ページヨハネの黙示録の第8章とそれから9章と両方をやってみたいというふうに思っております。それでは早速お読みしたいと思います。新約聖書394ページヨハネの黙示録第8章の1節からお読みします。子羊が第7の封印を解いた時、半時間ばかり天に静けさがあった。そこまでにしましょうか。子羊っていうのはイエス様ご自身ですよね。そして第7の封印というのは7はまあ完全数で一番最後の封印ですね。これを解いた時、半時間ばかり天に静けさがあった、まあ、一種の小休止といいますか、まあ、静寂というか、次に何が起こるか、その何ですかね、嵐の前の静けさじゃないですけど、そういう静寂があったということですね。2節、それから私は神の御前に立っている7人の御使いを見た。そして、7つのラッパが彼らに与えられた。羊、御使いというのはまあ天使ですね。天使と言いますね。ラッパが彼らに与えられた。3節、また別の御使いが出てきて、金の香炉を手に持って祭壇の前に立った。たくさんの香が彼に与えられていたが、これはすべての生徒の祈りに加えて、御座の前の金の祭壇の上に捧げるためのものであった。そこまでにしたいと思います。ちょっと長い文章ですけど、別の御使い、まあ、天使がですね出てきて、金の香炉を手に持って祭壇の前に立ったと。そしてたくさんの香を 功が彼に与えられたが、これは全ての生徒の祈りに加えて御座の前の金の祭壇の上に捧げるためのものであった。功っていうのは、まあ、一種の助けですね。ちょっとこの、これですかね、その 次ですね、次まで読みましょう。4節、香の煙は御使いの手から生徒たちの祈りとともに神の御前に立ち上った。そこまでにしたいと思いますが、レジュメの方をご覧いただけますか。2行目ですね、香の煙は御使いの手から生徒たちの祈りとともに神の御前に立ち上った。お読みしますね。貧しくて何も捧げるもののない人でも、砕けた心、感謝の心、信じる心で神に祈りを捧げるなら、天使はその祈りを神の御前に届かせようといつも待機し力を貸してくれるのである。香の煙はその象徴的な表現である。助けてください、神様に届けてくださるという、そういうですね、香がたかれ、そして、その香とともにですね、私たちの祈りですね、これがこの神様に届けられるという、そういう、まあ、一種の助けですね。5節、御使いはその香炉を取り、これに祭壇の火を満たして地に投げつけた。すると多くの雷鳴と諸々の声と稲妻と地震とが起こった。多くの雷鳴っていうのは地震の前触れですね。そしてですね、地震が起こる。つまりですね、このレジュメの方をご覧いただきますと、今のところ、御使いはその香炉を取り、これに祭壇の火を満たして地に投げつけた。すると多くの雷鳴と諸々の声と稲妻と地震とが起こったとありますね。これは生徒の祈りを助け、取りなしの役目を果たした香の満ちた香炉も、今度は神の怒りを地に戻してきたのである。つまり生徒の祈りは生徒たちを虐待し、迫害した人たち、つまり神に敵対してした者たちに対して復讐をもたらすのである。祈りを捧げたらですね、今度は神様の方からですね、この、ですね、怒りと言いますかね、それがこの戻ってきたってですね、それはこの生徒たちですね、神様を信じる者たちを迫害したその悪者たちといいますかね、迫害者を懲らしめるために、今度は神様の方からですね、この怒りが来たということですね。6節、そこで7つのラッパを持っている7人の御使いがそれを吹く用意をした。第一の御使いはラッパを吹き鳴らした。すると血の混じった雹と人が現れて地上に降ってきた。そうにしましょうか。その次ですね、そして地の3分の1が焼け、木の3分の1が焼け、またすべての青草も焼けてしまった。そこまでにしたいと思います。7つのラッパ、これも完全数ですね。7人の御使いも、まあですね、7人の天使ですね、これも完全数ですね。それを吹く用意をした。7節、第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。警告のラッパと言ってもいいかもしれませんね。それは、王がですね、来られるということと、その立法が与えられた時にも、あのシナイ山でですね、このそういうですね、氷と火がですね、降ったというところがございますが、それと同じですね。つまり死の日には必ずこの吹かれるものですね。そして地上に降ってきた。そして地の3分の1が焼け、木の3分の1が焼け、また全ての青草も焼けてしまった。地上に、ですね、 まあ、災いが下るということですね。でこういう状況というかこの黙示録を読みながらですね、峠三吉という詩人がいまして、この人が原爆詩集ですね、を、まあ、出して、まあ知られているわけですけども、それを読むとですね、まさにね原爆の描写はこういう感じですよ。こういう、もう最後の時といいますかね、その修羅場というか、それをなんかもう描いてるそのままのような、そんな感じがして、本当は読もうと思ったんですけど、ちょっとあまり、このそれと一緒になると、気持ち悪くなって帰りにですね具合悪くなっていけないので、持ってはしましたけども、読まないようにしたいと思います。そのレジュメの方ですね、第一の御使いがラッパを吹き鳴らしたすると血の混じった豹と人が現れて地上に降ってきた。そして地の3分の1が焼け、木の3分の1が焼け、また全ての手の青草も焼けてしまった。天使のラッパは常に人間の歴史に対する神の干渉を意味している。神の介入ですね。それは終わりの時に起こる超自然的現象であると、ある意味ではもしかするとその原爆とかですね、そういうものも考えてみると、まあ、世の終わりを表すようなものかもしれませんね。だって今どこかの国がどっかの国へあれでしょう、それこそ原爆水爆をですね、この落とすというか、そうしたら大変でしょう、打ち合いになっちゃって。そうするともう本当にこの地球上の人類はものすごい数死んでしまうと思いますね。もうほとんど壊滅に近いかもしれない、そういう感じがしますね。とにかくですね、第一次世界大戦の犠牲者っていうのは800万人って言われてますね。そして第二次世界大戦は1500万人。だからこの前の世紀っていうのはすごい戦争の世紀であったわけですよね。そしてしかもナチスがですね殺したユダヤ人の数、これが600万人って言うんでしょ。そしたら今度はそれよりも多い数、多分このソ連ではですね、もしかすると2000万人ぐらい殺されたんじゃないかというふうにも、まあ、説もあるんですね。すごいことですね。ですから本当に、21世紀はそういう世紀でないように、願いたいですね。でもなんか今ちょっと怖い感じがするようなことが起こってきてますね本当にもう平和を願う、祈るだけですけども、そしてその次に行きます。8節、第二の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃え盛っている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1は血となり、海の中に作られた生き物の3分の1は死に、船の3分の1が壊されてしまったですね。レジュメの方をお読みしますね。もうあれですね、矢印のところからお読みしますね。神が歴史に干渉されるとき、それは次のことを表す。第一は警告ですね、人類に対する警告ですね。そして2番目は、この万軍の主の到来、主が来られるということですね。そして3番目は戦うために人々を召集する、つまり万軍の主の戦士となるように、この招かれるのであるということですね。それがこのところですね。そして、第3の方へ行きますか。10節、第3の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると松明のように燃えている大きな星が空から落ちてきた。そしてそれは川の3分の1とその水源との上に落ちた。この星の名はニガヨモギといい、水の3分の1がニガヨモギのように苦くなった。水が苦くなったので そのために多くの人が死んだ。そこまでにしたいと思います。この苦いよもぎっていうのはこれですね。まあなんかよもぎって日本でありますよね。あれとこの写真で見たんであまりよくわからないですね、違いが。でもなんかね、これが苦いよもぎだそうでございます。そしてこの苦いよもぎっていうのはですね、エレミア書の9章の14節15節ではですね、この偶像礼拝に対する、まあ、罰としてですね、これが与えられたという。そしてこれをが与えられると喉が渇いて死んでしまうという、そういう内容のことが書かれております。苦よもぎですね。そしてこの苦よもぎという言葉はですね、この前チェルノブイリの原発事故がありましたですね。あの時にチェルノブイリっていうのは苦よもぎという意味だというふうに私も新聞で読んだんですけど、しかしこれはどうも違うみたいですね。ある人がこの新聞に発表したのがパッと広がった、まあ、聖書にある言葉ですからね。ところがこれはロシア語あるいはウクライナ語でチェルノブイリというふうに、この苦よもぎという意味だということを言ったらしいんですけど、どうも正確ではなかったようですね。今はどうも そういうこの間違いだったという方がもう正しいような状況のようですけども、まあみんなびっくりしましたよね。チェルノブイリっていうのは苦いもに、いよいよ、ね、人類の滅亡というかそれが近づいたかという、そんな感じで、ヨハネ黙示録が、ね、新聞の中にも出たわけでございますね。まあ、このようにして第一の見つかりの時には火ですね、火、これは神の審判の火であります。1963年だったと思いますけども、アメリカの黒人の作家がですね、ジェームズ・ボールドウィンっていう人がいまして、その人が次は火だっていう評論書を出したんですね。次は火だ、僕らはよく分からなかったですけど、しかしここですよね、次は火だ、ネクストファイヤーっていう評論書だったんですけど、つまり神の裁きが来る、この次は神の裁きだという、そういう意味ですよね。でそうそう、結構苦よもぎにしましても、ね、その火にしましても、やっぱり聖書を知らないとちょっとです、ね、読んでも分かんないっていうところがあるっていうことですよね。ですからこの間のこのですか、ミシャですか、これも見に行っても宗教改革のことなんかが分からないと、まあ、よく分からない、いくら絵を見てても分からないですよね。でもすごいですよ、やっぱりチェコ、やっぱり小民族でいつも大国のあれですね、蹂躙に遭ってるわけですよね。そういう中で、まあ、普通の宗教改革というのが出されて、まあですね、プロテスタントの歴史の一つでもあるわけですけど、しかしね、プロテスタントって言って起こるとそこに戦争が始まっちゃうっていうのもすごい話で、でもこれからは特にあれですよね、兵器が発達しちゃってますから本当に大変ですね。苦よもぎですね。じゃあ第4の方に行きます。12節、第4の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1とが打たれて、これらのものの3分の1は暗くなり、昼の3分の1は明るくなくなり、夜も同じようになったですね。暗くなってくるということですね。光を失う。13節、また私が見ていると一羽のワシが中空を飛び、大きな声でこういうのを聞いた。 ああ災いだ災いだ、地に住む人々は災いだ、なお3人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしているですね。中空っていうのは空のまあ一番高いところといいますかね。万葉集の中にも中空って中空もうちょっと後になりますか、言葉がありますね。このようにしてまあ信徒の祈りですねを捧げて、そしてその香がですね、この吹いて、そして神様に届けられると、まあ、まずはこの懲らしめのですね、神の審判の日が下ってくるということですね。それが8章でございます。次に9章に行きたいと思います。第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地に落ちてくるのを見た。この星に底知れぬところの穴を開く鍵が与えられた。そしてこの底知れぬところの穴が開かれた。するとその穴から煙が大きな炉の煙のように立ち上り、その穴の煙で太陽も空気も暗くなった。すごいことが起こってきていますね。レジュメの方をご覧いただけますか。一つの星が天から落ちてくる。ユダヤ人は星はもともと神の性質を帯びたものであったが、神に逆らって悪夢的なものになったと考えていた。またこの星は、神に属する星で、その星が落ちてくる、それは堕落した天使を意味すると考えられる。人間もまた神によって作られたものであったが、堕落して罪の支配下に置かれた。アダムとエヴァのことですね。この一つの星というのは神に逆らって、まあ、悪魔的なものになった星ですね。三節の方に行きます。その煙の中からイナゴが地上に出てきたが、地のサソリが持っているような力が彼らに与えられた。私ちょっとそのイナゴの群れっていう、ちょっとこれちょっと回していただけますか。もうちらっとご覧になればすぐ分かりますけど、これこっちからも回しましょう。すごいです。私はあのイナゴっていうと、あの子供の頃にイナゴ取りっていうのをやってですねあの私のところはですね、あの田舎だったせいかですね、学校でイナゴ取りの日っていうのがありましてね、イナゴを取らせるんですよ。でそれをまあ食用にするんですね。あれ美味しいんですよ、あの佃煮みたいに。あ、え？え？食べました。ほらこれね、若い人はそういうおっしゃるでしょ美味しいんです、すごく美味しいんですよ。今の方はね、見ただけで嫌だっていう人が多いんじゃないかと思いますけど、ところがですね、そういうイメージしかないでしょ。取って食べると美味しい、まあ、害虫だから取るべきだと、こういうところで、まあ、日本人は考えてるんですけど、ところがこのイナゴの群れはそんなものじゃないんですよ。あの何年か前にあのイスラエルにも来ましたよね、イナゴの群れが。すごいの、テレビで見ましたけどね。今そこにあのお待ちしたのもですね、すごい数ですね。そうしてね、あのここに書いてある、書きました、下の方ですね、参考って書いてありますが、ローラ・インガルス・ワイルダー著、大草原の小さな家、まあ一時が、ね、ブームになりました。1870年代にミネソタ地方を襲ったイナゴの大群によって州全体の草木が食い尽くされて、全ての緑を失い、一家はそこに住めなくなり、サウスダコタ州へと移住した。一切の緑が奪われると炭素同化作用、光合成ですね、これができなくなって、全ての草木は枯れ、したがって人間も動物たちも住めなくなる。そうなんですよね。 あのみんなあの植物のことってあんまり考えないですよね。まあ、あのこの教会ではあのお花が非常にこの大事にですねあのされていますけど、植物の気持ちなんてあんまり考えてないんでしょ。ところがですね、あの植物がなくなると動物は生きられないですから、あのよくあの木にあったらお礼言っといてください。そうなんですよ、炭素同化作用がなくなると酸素がなくなっちゃうんですから生きられないんです。生きられない、私は生きるっつってもダメなんですよ。すごいことですよね。だから木には感謝しなきゃ。だからあれじゃないですか、あの創世紀でも植物が先に作られてですよ、その後動物が作られて人間が最後に作られて、あれは科学的なんですよ、ちゃんと、あの酸素がねあの作られていくその装置をですねちゃんと用意してくださってるんですね。それからもう一つですね、あのこれは僕は初めてあのイナゴというのがですねとんでもないこの貝をもたらすこの威力のあるものだということを知ったのはですね、あのパールバックの大地というねあのノーベル賞の受賞の作品だと思いますけど、これはあの中国の安徽省のある村にイナゴの大群が来襲する様子が描かれていると、こんな表現ですね。ある日南の空に小さなかすかな雲が見え出した。はじめは地平線上に小さく霞のように見えた。風に吹かれる雲のようにあちこち動くのではなくじっと止まっていたのだが、やがてそれが扇形に広がり始めた。下田さんの役ですけど、これが来ちゃうともうあれですね、人間そこに住めなくなっちゃう。緑がなくなっちゃうと、まあ、酸素のこともありますけど食べるものもなくなっちゃいますから、ですからこの、ですね、この大草原の小さな家もサウスダコタまで、この移住しなきゃいけなかった。ですから一生懸命あの工作していた畑とかですね、そういうのも全部使えなくなっちゃうんですね。大変なことですね。イナゴつってもバカにできないですね。食べちゃえばいいかなんてそんなもんじゃないですよ。でまた多分あの日本のイナゴとは違うと思いますね。もっと大きいんだと思いますね。だからもうむしろバッタに近いようなあれで、とても食えたものではないというそういうものだと思いますけど、でもすごい威力ですね。日本だとやっぱりそういうのあんまりね経験しないですもんね。やっぱりこの、まあ、イスラエルなんか結構あるんですね。それからエジプトとかね、それからロシアでもあるし中国でもあるんですね。日本でもいくらかはあると思いますけど、まあすごいのはないですよね。もうとんでもないですね。イナゴに負けちゃうんですから、オナゴに負けるっていうのはまあよくある話ですけど、イナゴに負けちゃうんですから人間もそんなに強いもんじゃないですよね。でお互いに、あれですよね、この植物に助けられて生きているっていうことを実感しますよね。それがなくなっちゃうと生きていけないんですから、結局移住しなければならなくなっちゃう。食べ物もなくなるしですね。どこまで行きました。4節からですね。彼らは地の草やすべての青草、またすべての木を損なってはならないが、額に神の印がない人たちには害を加えてもよいと言い渡された。額に神の印がない人ですね。神を信じない人のことでしょうね。には害を加えても良いって言うんですから、やっぱり印をつけましょうね。5節、彼らは人間を殺すことはしないで、5ヶ月の間苦しめることだけが許された。彼らの与える苦痛は人がサソリに刺される時のような苦痛であった。サソリに刺されて、ですね、5ヶ月の間って言ったら大変ですね。これもうね、生きた心地しないですね。5節、 その時には人々は死を求めても与えられず、死にたいと願っても死は逃げていくのである。死が逃げていくっていうのは、死に追いかけられるっていうのは分かりますけど、死にたいと思っても死ねないっていう、これも大変かもしれませんね。死んでしまえば楽なのにという、7節。これらのイナゴは羊の用意の整えられた馬によく似ており、その頭には金の冠のようなものをつけ、その顔は人間の顔のようであり、またその髪の毛は女の髪のようであり、その歯は獅子の歯のようであった。こうなると髪の毛ないのも悪くはないですね。イナゴの威力ですね。9節。また鉄の胸当てのような胸当てをつけており、その羽の音は馬に引かれて戦場に急ぐ多くの戦車の響きのようであった。その上、サソリのような音、針とを持っている。その鬼は5ヶ月の間人間を損なう力がある。すごい力があるんですね。11節。彼らは底知れぬところの使いを王に、いただいており、その名をヘブル語で、アバドンと言い、ギリシャ語では、アポルオンという。これは両方ともですね、滅ぶとか滅びとかいう、そういう意味ですね。その名を滅ぼすとかですね、そういう名前であるってですね、とんでもない名前ですね。12節。第一の災いは過ぎ去った。見よ、この後なお二つの災いが来る。結局三つ来るんですね。13節。第六の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると一つの声が神の御前にある金の祭壇の四つの角から出て、ラッパを持っている第六の御使いにこう呼びかけるのを私は聞いた。大ユーフラテ川のほとりにつながれている四人の御使いを説いてやれ。これもよくわからないんですけど、ユーフラテっていうのはユーフラテス川ですからね、結局、まあ、人間のこの文明が起こった四つの川のうちの一つですよね。そして同時にこのイスラエルなんかから見ますと、これはとんでもない何て言うんですかね、悪の帝国というか、それが起こったところでもあるんですね。例えばバビロンですね、バビロン帝国、それからアッシリア帝国とかですね、こういうのが起こる。つまり文明が起こるっていうことと、あれですね、そういうなんか滅ぼすものといいますか、権力とか、武力とか、そういうものはまあ一緒になって起こってくるっていう部分もあるのかもしれませんね。もちろんいいものもあるんですけど、同時にまたあれですよね、破壊の力でもあるという、そしてまた人間のこの欲望とかですね、そういうものがこの膨らんでくると、もう力任せに、まあ、弱いところをですね、征服して、自分の思い通りにするというような、そんなことが。それからパルテア人というのがいて、これはローマ帝国と、この前ちょっと申し上げましたけど、ローマ帝国と戦って勝ったんですね、まあ、一部分的な勝利ですけど、そんな強いも人たちがいたんですね、パルテア人。4人の見つかり、これはあれでしょうね、刑罰の天使でしょうね。15節。すると、その時、その日、その月、その年に備えておかれた4人の見つかりが人間の3分の1を殺すために解き放たれた。なんとか3分の1っていうと、ね、さっき申し上げた、今度大戦争が起こると本当にもうすごいことになりますね。 今あの戦争ビジネスっていうのが結構あって、あの戦争を起こすように世論を喚起するそういう産業があるんですね、すごいですね怖いですよね、あんまり、現代のことを言うとあれですけど、するとその時その日その月その年に備えておかれた4人の見つかりが人間の3分の1を殺すために解き放たれた、すごいですね。騎兵隊の数は2億であった。騎兵隊の数は2億であった、私はその数を聞いた、そして幻の中で、それらの馬とそれに乗っている者たちとを見ると、乗っている者たちは火の色と青玉色と硫黄の色の胸当てをつけていた。そしてそれらの馬の頭は獅子の頭のようであって、その口から火と煙と硫黄とが出ていた。まあですね、すごい破壊の力ですかね。18節、この3つの災害、すなわち彼らの口から出てくる火と煙と硫黄とによって人間の3分の1は殺されてしまった、そうですね、本当に今度は戦争が起こったらそうこういうことが起こっちゃうでしょうね、もっとすごいかもしれない。19節、馬の力はその口と尾にある。その尾は蛇に似ていて、それに、頭があり、その頭で人に害を加えるのである。これらの災害で殺されずに残った人々は自分の手で作ったものについて悔い改めようとせず、また悪魔の類や金銀銅石木で作られ、見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を礼拝してやめようともしなかった。偶像礼拝ですね。偶像礼拝をする者はですね、こういう裁きに遭うということですよね、どうしてでしょうか。それはあれですね、創造主なる神様ですね、唯一なる神様、全能の神様を信じないでですね、神様が作られたものを神としてしまうということがあれですよね、罰せられるということですね、偶像礼拝もうそれはすごい何ですかね、この知性の優れた人でも結構偶像礼拝って、簡単にもう信じちゃってますからね、不思議な話ですけど、しかし、あまり言えないですね、自分たちもそうだった、まあ何も狐様を拝んだりはしないにしても、誰かを拝んでたんですよ、誰かっていうのは誰かっていうと自分ですね、自分を神としていたんじゃないですか、そういう意味ではこれも大いなる偶像礼拝ですよね、私たちはそうではなくして作り主であり、唯一の神ですね、このお方を仰ぎ、そして信じていかなければならないということであると思います。そして21節、また彼らはその犯した殺人やまじないや不貧困や盗みを悔い改めようとしなかったですね、まああれですよね、兵隊に行って、戦争して勝っただの負けただのって言っても結局殺し合いですからね、ですから例えば、僕らよりももうちょっと上の人は実際の戦争を体験しておられる方ですけども、男性の場合ですね、そうするとやっぱり若い時に、自分の意思ではなかったにしてもやっぱり人を殺してる、それはおそらくなんていうんですかね、この世を去る前に、何かすごい、このうずきとなってですね、責められるんじゃないかなとも思いますね。 本人の、まあ、責任でないといえば責任ではないんですけれど、しかし人を殺してしまっているっていうことはね、敵であれ、あればいいのかって、そんなことないですからね、同じ人間でありますから、随分苦しい思いを持って、人知れず家族にも言えない、連れ合いにも話せないっていう、そういう体験を持っている人が多いんじゃないでしょうかね。今もうその人たちがご高齢になってですね、まあ、もしかすると人生の最後を迎えようとしている人も結構多いか、あるいはまたもう亡くなられた方も多いかと思いますけれど、これも大変ですね、これはもう忘れられないと思いますよ、やっぱり、人を殺すんですから、いくら命令でしたって言ってもやっぱり殺すっていうのは容易なことではないですよね、ということで大体45分まで終わりましたが、まあこれ、一種の、まあ、幻といいますかね、それでありますけど、しかし案外リアリティがある、今なんか結構それに近い状況が来るかもしれないっていう、そんな感じがしますね。しかし、ヨハネが教えることは、そういうことがあって、例えば人類が滅びるとしてもですね、この神の民ですね、神を信じる者はですね、もう神と共にですね、この素晴らしい世界に生きることができるという、そういう希望ですよね。この世に、まあ、どんなこの罪悪を犯し、殺人を犯し、そして滅亡するとしても神の民はですね、生き続ける、神と共に生き続けるという、これ希望なんですよね。この希望にヨハネも生きて、そしてまたローマ帝国でもう迫害にあってですね、ローマ皇帝は神であるということを告白しない者はその命を奪われるというような、そんな時代にあって、自分もこのですね、牢獄にですね、幽閉されているというような状況の中で見た幻ですね、霊的な幻でありますけども、それをこういうふうにして黙示録という形で、まあ、これ希望の書なんですよね、希望の書なんですよ。何が起ころうと、どんなこの事柄が起ころうと、神を信じる者はですね、この希望を失うことがない、生き続けるんだという、そういうですね、この地上にどんなことが起こってもですね、それに左右されない世界があるんだということ、それが希望となって、そして、ですね、何が起ころうと、ですね、負けることなく、まあ、戦い続けた、その、まあ、記録であるというふうに言ってもよろしいんじゃないかというふうに、思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今本当に何かちょっとあちこちで、紛争も起こっておりますし、嵐の前の静けさのような、そんなところもあるように思われます。どうぞ主よ、そんな愚かなこの人間の主よ、どうぞ欲望をどうぞあなたが清めてくださって、主よ、みんなが一人でも多くの人たちが主よ、あなたを信じ受け入れ、そして主よ、平和に生きることができますように、そしてどんなことが起こっても主と共にいる、その希望にいつも生きて、主よ、あなたの光のうちに歩むことができますように助けてください。お願い申し上げます。感謝します。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。